いつものように詩編を読んでまいりましょう。詩編というのはもともとある一人の信仰者の祈りや賛美ですね。そういう言葉がもともとになっていて、そこからこう一つの詩編ができて上がっていくと。今日の詩編も、もともとは本当に名の知れない一人の祈り人の祈りがこの詩編35編のもとにあると。でどんな状況にあったのかっていうことがよくわかるのが35編の実は11節なんですね。少し最初から11節から読みます。不法の商人が数多く立ち、私を追求しますが私の知らないことばかりです。と。不法の商人、商人というのはこれは証言者という意味で、裁判のですね、当時の裁判というのは、今は科学的な捜査、指紋とかね、血液とか、そういうもので調査し、そういう物証をこう集めて裁判でこう、有罪、無罪が決まりますけれども、当時はそんなものはなくて、まさに証言、私は見ましたとかね、私はこういうのを聞きましたとか、そういう証言をもとにして、裁判が執り行われるわけなんです。で、時にはですね、しかしこの不法の証人というのはですね、まあお金持ちかなんかが、その自分の都合のいいようにその裁判を、いわば、自分の都合のいいようにしたいためにですね、お金やいろんなことでこう脅したり、あるいは、うまくいってですね、嘘の証言をさせるっていうことなんですね。で、結局その証言が多い方が、そしてたくさんその証言を見た、聞いたっていう方が、結局裁判には勝つってしまうというのが、まあ当時の裁判の問題でもあったようであります。で、私の知らないことばっかりをこうして私を追求して、あんなこと言っただろう、こんなことしただろうと言われているわけですよね。でも私の知らないことばっかだって言うんです。で、その訴えている側の人間が、まあ、証言者がですね、彼らは私の善意に悪意を持って答えますと。私の魂、魂っていうのはこれ命とも訳せる言葉なんですけれども、まあ例えば有罪となったらですね、もう本当に命を取られるような状況があったのかもしれません。子供を奪いました。彼らが病にかかっていた時、私は荒布をまとって断食し、魂を苦しめ、胸の内に祈りを繰り返し、彼らの友、彼らの兄弟となり、母の死を悼む子のように嘆きの衣をまというなだれて行き来したのに。つまり告発している、そして嘘の証言をしている者たち、あるいはその背後にいるお金者たち、お金持ちたちがね、そういう、こう、自分に、他に反抗している、反発している、そういうふうに立っている人たちっていうのは、なんか全然この違う世界にいるような、全く見知らぬ人ではなくて、実はですね、今まで付き合ってきた人だって言ってるわけですよね。しかも、むしろ私の方からこう手助けしてあげた。いろんなことを助けてあげた。で、一緒にこう同情して、うなだれてですね、こう悩みを聞いたりした。そういう、いわば友達、あるいは親戚、そういうものが今ですよ。15節です。私が倒れれば彼らは喜び押し寄せます。つまり、何かこう、彼が何か非常に悪い状態にあった、何かあったかもしれませんね。あるいは反論できないような状況もあって、議論で負けてしまった、倒れてしまった、そういうような状況であるとも、喜びでね、どんどんどんどんこの、俺私もそうだ、なんてこう、どんどんこう、寄せ寄せてくるんだっていうんです。で、私の知らないことについて私を打ち、止め止めなく引き裂きます。この引き裂くっていうのは体を引き裂くというよりは、むしろ、こう、心を引き裂くっていうことですよね。そして、16節。神を無視する者が私を囲んで嘲笑い、私に向かって歯を剥き出します。歯を剥き出すっていうのは、これ二つの意味がありまして、一つは、 笑うですね。笑うときにこう、はははと歯を見せますでしょ。あれが歯を剥き出すんですが、もう一つですね、怒りですね。犬が、こう、ガーってこう、相手に向かって吠えたり、こう、威嚇したときに、この牙をこう、剥くって言いますよね。もう牙を出してぐーっと。あの状態ですね、歯を剥き出す。つまり、こう、敵対して反抗すると、怒りですね。ここの場合は多分怒りです。私に向かって歯を剥き出しますっていうのは、本当にこう、私に向かって対抗してくるんだっていうわけですよね。まあこれが当時の、おそらく、神殿や幕屋の前とかですね、そういう、そこで裁判が行われていた。街道の中とか、ユダヤ教の街道の中とか、そういう中で裁判が行われていたんですよ。ということは、つまり神様の見前でなんですね。もともとよく、今でもそうですね、アメリカやヨーロッパの国々の裁判なんて見てると、こう、宣誓しますよね、証言の、日本でも証言をします。その場合にはなんか、みんなが見ているからね、嘘は申しませんっていうような誓いの言葉を言いますけども、向こうでありますと、こう、聖書に手を置いたり、神様に誓ってっていうのと同じなんです。神殿や街道の、そば、幕屋の前とかで、裁判が行われると。そして多くはその裁判官というのは祭司であったりするわけですよね。だから、17節、死をいつまで見ておられるのですか。これ、とってもよくわかる言葉ですよね。神様の前で、神殿や、幕屋のそばで、こう、神様に誓ってですね、彼らは嘘を言うわけですよ。だから、16節に、神を無視する者が私を囲んで嘲笑いって、神様に多分誓っているんですよね。誓って嘘は申しませんって言いながら、その嘘を言ってるわけですから、これは神様を無視をしているんだって言うんですよ。でも、この本当に乗り手が思っ、ね、お願いしていることは何かっていうと、その神様の前で、今この嘘が言われているんですよ、神様。あなたに嘘を誓ったの、それを覆して、そして嘘を言っていると。それに対して、主よ、あなたはいつまで見ておられるのですか。そういうことですよね。彼らの計る破滅から私の魂を取り返してください。まさに先ほど申しました。これヘブル語のネフェシュという言葉ですね。命とも訳せる。創世記第2章の7節のところで、神様が土の塵から人間、アダムを作られますよね。その時に命の息を入れる。あれ、ルアーハーっていう。精霊、魂、霊っていう言葉がそこから出てくるんですけど。そしてこうして人は生きるものとなった。この生きるものとなったっていうのがネフェシューとなったって。命、生きている存在のことをネフェシューなんですね。だから、私の魂を取り返してください。もう裁判でむしろ、もう自分がもう、あたかもね、死者のかのように扱われている。もう、当然裁かれる人間のように扱われている。私の魂を取り返してください。多くの若い獅子。これ若い獅子ってのは若者のことですね。若者たちからなんで、まさにそれがこう、自分のことを食い殺そうとしてくる。そういう意味が、ここでは獅子という形になっていますね。私の身を、救ってください。優れた改宗の中であなたに感謝を捧げ、偉大な民の中であなたを賛美できますように。やはり、これ切実な願いですよね。裁判で例えば悪人だとかですね、有罪だって決められたりしたり、牢屋に入れられたりしたらば、本当に今までと同じような、礼拝、神様あなたを礼拝する、みんなで賛美をする、そういうことができなくなりますって言うんですよ。でも私たち、このあなたが本当にこの裁判をに介入してくださって、私これを良い方向へと導いてくださって、また再び礼拝の中であなたに感謝を捧げ、人々の中であなたを賛美できますようにって。そして特に
19節、敵が不当に喜ぶことがありませんように。無実な私を憎む者が、あざけりの目で見ることがありませんように。彼らは、平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとしています。この地の穏やかな人々っていうのはどういうことかっていうと、嘘の証言をしたことによって、それを聞いている人たちがいっぱい周りにいるわけですよね。でそういう人たちをまさに、あ、そうなのかって言って、こう、信用させて、って、あ、じゃあ、あいつは今言われている祈り人はやっぱり悪いやつなんだっていうふうにね、欺こうとしている。何も知らなかった人を欺こうとしているんだって。私に向かえば、大口を開けて嘲笑い、この目で見た。まさに証言ですよね。この目で見たと言いますと。どうでしょうか。我々自身、今、あんまりこんなにひどい裁判はないのかもしれませんが、しかし、こう、吊るし上げられるって言いますか、社会的に、こう、裁判、訴えるっていうのは、こう、大きくテレビで取り上げられたりしますよね。つい先日も卓球で、有名になった女性の選手がですね、その旦那さん、夫が、元旦那さんですかが、わざわざ台湾から日本までやってきて、子供を返すようにと、それこそ裁判の強制執行をしますっていうようなことを、テレビで、記者会見やってましたよね。そこまでするのかっていう思いですけれども、まさに、そういう裁判とか、裁判に訴えるとかっていうことを言うだけで、もう今の社会というのは、なんか悪いことした、あの人はね、そういうようなレッテルを貼られてしまうっていうこともあるから、この詩編の35編の人たちの人がこう叫んでいる叫びもなんとなく私たちもわかるのではないだろうかと思います。で、特にですね、訴えていることが、この19節で敵が不当に喜ぶことがありませんようにって言うんですよね。そして周りの人たち、私だけじゃない20節の周りの人たちをも欺こうとしているんだっていうことです。そして次の21節でこの目で見たとまた証言をしているんですね。どうで、今な、現代ならね、むしろこういうことの状況に我々が立たされたならば、弁護士を立ててですね、ちゃんと正しいことを証言してくれる人をまたこっちはこっちで集めてきて、そして相手を戦うっていうのはわかりますよね。あるいはこの人もそうすればよかったかもしれません。そうして、こっちはこっちで、そういう証言をしてくれる人をね、探せばよかったのかもしれませんが、しかし、そういう戦いには彼は持っていかないんだっていうんですね。そうじゃなくて、問題は何かっていうと、22節、23節なんです。見てください。主よ、あなたはご覧になっています。沈黙なさらないでください。私の主よ、遠く離れないでください。私の神、私の主よ、目を覚まし、起き上がり、私のために裁きに臨み、私に代わって争ってください。神様がですね、私に代わって争ってくださいと。私の弁護者となってくださいと。で、逆に言うと、私の弁護者になってくださる。あなたはきっと私の弁護者になってくださる。まさに呼ぶ記第19章にね、いつか私をこう弁護してくれる者がこの地に立たれる。私の味方になってくれる人が立ってくださると。そういう願い。で、これは私はもう、新約聖書って言いますか、まさにイエス様ですよね、私たちの大祭司として、この世界に来てくださって、私たちと共にそばにいてくださって、弁護してくださる。そういう存在をも、遠く見ている。そういう言葉だと思いますね。でも決して、なんていうかな、現実離れして、その裁判、この裁判を、もう私はもう何もできないし、もう何もできないから神様あなたが戦ってくださいって、そう諦めているのかっていうと、そうではなくて、24節、主よ私の神よ、あなたの正しさによって裁いてください。敵が喜んでうまくいったと心の中で言いませんように、人の見したと言いませんようにって、 これはどういうことかっていうと、裁判を、この今自分が戦っている、あるいは訴えられている裁判を、あなたが、導いてくださって、そして、不正が行われることがありませんようにしてくださいって言ってるわけですよ。あなたの正しさによって裁いて、これ導いてください。そして敵が喜んで、うまくいったとか、人のみにしたっていうのは、これはまさにこう、飲み込んだっていうことですよね。もう、存在を、まさに、完璧にこう、勝ったんだ。人のみした。相手を飲み込んだっていう意味ですね。で、しかもそれは心の中でって言ってますから、口では絶対嘘を言ってるわけですから。で、多分その口の中で、あ、うまくいった。心の中で、あ、うまくいったぞ、つってね。証言、こっち勝ったぞ、つって、やった、潰した、この相手を潰した。そんなことがありませんようにって言ってるのは、その裁判が正しく行われますように、もっと言うならば、それは私がもし、負けてしまったとしてもですね、そこで正しい、本当に裁判、神様あなたがちゃんと裁いてくださるならば、私はそれはそれで納得するんだって。でも、そんな嘘で固められて、そういう裁判のようにはしないでくださいって言うんですよ。26節。苦難の中にいる私を嘲笑う者が、共に恥とあざけりを受け、私に対して尊大に振る舞うのが、恥と恥ずかしみを衣としますように。私が、だから、本当に嘘を言っている者がちゃんと裁かれますように。私が正しいとされることを望む人々。これいいですね。私が正しいとされることを望む人々って誰かっていうと、これは家族ですね。本当に近しい友人。本当の友人でしょう。自分を弁護してくれる、支えてくれる人がいるんだ。その人たちが、喜び祝い、絶え間なく唱えますように、主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方を、と。よかったねって、神様はやっぱりおられるんだ、導いてくださったんだ、って言って。平和を望む方なんだ、って。ね、正しい、その間違った裁判じゃない、誠の平和を、正義を望む方であると。そういうふうにみんながね、言うように、つまりあなたの力、あなたの正義、神様が正しい方であるんだ。神様がちゃんと、見ていてくださって、そして、私たちを守り、導いてくださっているんだなっていうのを、だから主をあがめようって、お互いにこの喜び歌うように、そのようになりますよ。そのためにどうぞ主よ。あなたの栄光のためにこの厳しい状況をなんとか良き方向へと導いてください。せめて嘘の固めている神様なんか知らない無視している者たちをそののさばらせないでくださいって言ってるのがこの詩編なんですよね。そして最終的に28節、私の舌があなたを正しさを歌い耐えることなくあなたを賛美しますようにと、まあ、これが最終的なこの詩人の願いであるわけなんですね。どうでしょうか。まあ、そのようにこの本来はですね、この詩編35編というのは裁判でのこう正しさっていうものを神様に祈り願い求めているっていうのは本来の祈りだったんだろうと思いますね。ただそれをですね、この祈りを詩編の中に、旧約聖書の聖典のユダヤ教の特にユダヤ教の聖典の中に入れようとしたときにですね、やっぱり神様に対しての個人的な裁きをこう取りなしてるわけですよね、願ってるわけですよね。それはどうも礼拝や儀式に、これは儀式に用いる詩編ですから、ふさわしくないなのかなと思った節がありまして、ですので、詩編に収めるにあたり、実はこの35編の一節のこの表題、最初のダビデの詩と、これはダビデが歌った詩なんだ として、で、かつですね、主よ、一節、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。つまり戦争の敵と戦っているんだっていうことへと、これ、付加し、後から多分これ、付け加えられている部分だと考えられます。大盾と盾を取り、立ち上がって私を助けてください。私に追い迫る者の前に、槍を、構えて立ちふさがってください。これ原文ではとっても綺麗な、詩になってて、これ日本でもそうですよ。詩を、私と争う者と争いって、これ争うと争いがリズム化、リープですね。争う者っていうのはヤーリープですね。そして、私と戦う者と戦ってください。ラーハム、戦ってください。ラーハミーですね。いい、戦う者と。で、こういうふうにこう、同じ言葉がリズムよくなってますし、まあ、日本語でもわかります。大盾と盾を取りですね。それから3節。私に追い迫る前に槍を構えて、これは原文で言うと、槍と大槍を持って立ち向かってくださいっていう意味なんですね。その、本当に綺麗にリズム感を持っている詩になっています。そして4節、私の命を粘おうとする者は恥に落とされ、あざけりを受けますように、私に災いを図る者は恥ずかしみを受けて退きますようにと、そして7節、彼らは無実な私を滅ぼそうと網を張り、私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。ここが、元々の詩編の無実の罪、がないのに訴えられているっていうところと同じように、無実な私を滅ぼそうと網と張り、私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。どうか思わぬ時に破滅が望み、彼らが発説自ら網にかかり破滅に落ちますように。これまさにダビデとそのダビデ王の前のサウル王の話ですよね。サウル王がダビデがどんどんこう強くなって、家来として召し抱えたんですけども、どんどん強くなっていくもんですから、嫉妬、この王位をね、狙っているって考えて、ダビデを亡き者にしよう、殺そうとするんですよね。そしてこう、追っかけるんです。で、ダビデは全然悪くないわけです。そんな王位を狙ったこともないのに、こう、まさに、無実な私なんですよね。何もしてないのに、どんどんこう、命を狙われる。そしてどうか思わぬ時に破滅が、その狙った側、画策した側にその網がかかりますようにというように、まさにサウル王はペリシテとの戦いで亡くなっていくんですよね。ヨナタン、息子たちと一緒にね。そういう自分で、まさに亡くなっていく、戦いで亡くなっていく。そういう、これはダビデの若い頃のことと、こう、なんかな。こう合わせるような形で、ここに、このせっかく良き詩だからここに置かれたんだというふうに考えられます。で、後々の、やはり、ユダヤ教と、ユダヤ教ではの歴史を見ますと、この詩編というのはやっぱりダビデの人生に、こう、合わせて読まれますね。有名なのはですね、有名なものとして、書かれていたのは16世紀、イタリアのユダヤ教のそういう旧約の聖書学者のオバディア・スフォルノという人がいて、その人はですね、この詩編をダビデと、いやその息子のアブサロムの話もここに入っているんだというふうにも読めると言います。例えば20節ですね、彼らは平和を語ることなくこの地の穏やかな人々を欺こうとしていますと。この彼らが、息子の、ダビデの息子、アブサロムだって言うんですね。アブサロムっていうのは、サムエル記下のですね、15章で、エルサレムの城門のそばに立ってですね、こう、王様に、こう、いろいろお伺いをしたり、こう、知恵をもらったり、裁定をもらおうとしてくる人たちに対してですね、話をこう聞くわけです。そして聞いてですね、ああ、わかるわかる。ああ、君の話はよくわかる。でもね、今王様のところに行っても、ちゃんと裁いてくれませんよと、そういうちゃんとした家来もいないんだ。私が王様になった、裁き人になったら、ちゃんと、君のことをね、 裁いてあげるよ、ちゃんと君のいいようにね、裁定をしてあげるよっていうのも、来る人来る人にそういうふうに言うもんですから、アブサラムのこうだーっとこう、人気が上がっていくわけなんですよね。ああ、なかなか物分かりのある人だ、みたいな形でですね。これを聖書は、アブサラムは人の心を盗んだっていうふうに聖書は書いていますね。まさに、この地の穏やかな人々を欺こうとしています。まさ、しかもです。彼らは平和を語ることなく、アブサロムの、サロムというのはシャーロームなんです。まさに、アブサロム、平和の、父は平和の父とも訳せるんですが、シャーロームなんですね。名前に、自分の名前にシャーローム、アブサロームっていうのが、シャーローム、平和っていう言葉が入っているのに、彼は平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとする。で、結局、ダビデをエルサレムから追い出すっていうことになっていくわけですよね。じゃあですね、それはまあユダヤ教はダビデとの関係でこの詩編を読んできたんだ。じゃあ、キリスト教はですね、キリスト教は、この後の歴史、この詩編、35編をどう読んできたのか。これは実はとても明白っていうか、明確なんですね。代々のクリスチャンたちは、もうある一つの読み方をずっとしてきています。この詩編をですね、読んでですね、あ、これはこういうことだねっていうふうに読んできてるんです。何かお分かりでしょうか？答えは、イエス様の、今度はダビデじゃないんです。イエス様の生涯に当てはめて読む。イエス様は実際に裁判で本当に無罪だったでしょ？罪がないのに、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けですよ。そして有罪とされていく。あるいは、ユダヤ教の大祭司カヤファのもとであざけられたり、それこそ不当な証言者が立って、そして神を冒涜したっていう有罪って、あるいはヨハネによるの福音書ではアンナスのもとでいろんな裁判を受けられる。まさにその言葉がここにあるんだと。イエス様の苦しみを、まさにここはよく裁判で与えられた苦しみを表すんだ、言葉として受け取ってきたんです。例えば、古くは樫を落とすっていう恐怖はですね、イエス様のその十字架への苦しみをとってもよく表す詩編っていうのは5つあるんだっていうふうに言います。22編、それから55編、69編、109編と、そしてこの35編なんだ。で、イエス様は裁判の時に本当に人々にひどい扱いを受けたんだっていうんですね。宗教改革者のマルチン・ルターも実はこのイエス様のこの十字架のその裁判のこの苦しみをこうとってもよく表している詩編35編をそう受け止めて、で、彼が宗教改革を起こしていった時に今度はカトリックから宗教裁判を起こされますよね。そしていろんなところに出ていって弁明をさせられるわけですよ。しかし結局は破門されていきます、カトリックから。そういう迫害や圧力、そしてそれに弁明しても、いくら弁明しても認めてもらえない苦しさ、悲しさっていうのと、イエス様の十字架のその裁判での悲しさ、そしてこれを、この詩編35編を、だからルターはとっても愛するんですね。とっても愛した詩編の一つです。アウグスティヌスというのは、もっと明確に、この詩編の13節から16節、それから20節がキリストのその姿とぴったり重なるんだというふうに言っていたりいたします。実はイエス様ご自身がこの詩編を引用しておられるのが、実は今日先ほど言いましたヨハネによる福音書15章の特に25節なんですね。人々は理由もなしに私にを憎んだと、この詩編19編の19節を少し変えて、人々は理由もなしに私を憎んだ。まさに裁判でね、理由もなしに私を憎んでいった。それはもう裁判だけじゃないってことをイエス様おっしゃってますよね。もういろんなところでファリサイ派や律法学者や、あるいは人々が本当に理由なく私を憎んだんだと、そのことを引用しながら語っていらっしゃっています。どうでしょうか。まあ私たちもそのように読んでいくということができる、本当に詩編ではないかなと。最後にもう一つだけ この詩編で見逃してはいけないことがあります。それはですね、実は10節なんですね。読みます。私の骨はことごとく叫びます。主よ、あなたに並ぶものはありません。貧しい人を強いものから、貧しく乏しい人を搾取するものから助け出してくださいます。これ面白いのですね。骨が叫ぶって言ってるんですね。もうその前の9節の私の魂は、これも同じネフェシューっていう命です。私の命は主によって喜び踊り、見救いを喜び楽しみます。そして私の骨はことごとく叫びますって。この骨っていうのはエッセムっていう言葉なんですけど、これまさにこの体、肉体の骨なんですね。骨が叫ぶってじゃあどういうことかっていうことなんですね。これは旧約聖書の学者によりますと、骨がですね、実はこの震えるっていうことなんだっていうんですね。このブルブル震える、ガタガタ、骨がガタガタするとかですね、ギシギシ、音を立てるとか、そういう言葉、日本にもそういう表現がありますが、それと似てて、結局これは普通はね、病とか、あるいはこう震えですね。こう震えてガタガタガタガタするでしょ。あれが、この骨が叫ぶとか、音をするっていう、そういう言葉なんですね。で、そっから、そのある旧約学者が言うには、これはですね、実は骨に力がなくなった、つまり病にこの詩人は語っていたのではないかって言うんですよ。だから、もしかしたらその告発を受けているっていうのは、この病気、例えば当時の流行りや、ハンセン氏病ですよね。そういう病気やなんか疫病かなんかにかかったっていうふうな疑いを、本当はそうじゃないのにね、本当は病気じゃないのかもしれないのに、なんかどっかの調子が悪い、痩せてきたとかですね、なんか、そういうことで、病気なんじゃないか、しかも疫病なんじゃないかっていうふうに告発を受けているのではないかと。11節でその不法の証人が私を追求する。で、12節で説明しませんでしたけども、そこで分かってくるのが、私の魂、彼らは私に善意と悪意を持って答えます。私の魂を滅ぼす、子供を奪いました。これどういうことかっていうとね、奪うつか遠ざけるってことなんですね。だから病気なんだと、疫病、ハンセン氏病、うつる病気だっていうね、子供たちか家族とかをそういうものを遠ざけちゃったっていうわけですよ。そしてだから12節、彼らが病にかかっていた時、私はあのままだって断食した。だから彼らが病、これは風邪とかね、そういう軽い、あるいは何かこうお腹が痛かったり、そういう時に私はあのままだって断食、一緒にこうお祈りをしてあげたじゃないかっていうんですよ。そして、彼らの友や彼らの兄弟となってうなだれて、こうやって誰かが亡くなった時に行き来した時にいいんですよ。にもかかわらずですね、私が倒れれば、だからこの倒れるってのは病で倒れるっていうことなんだってことですよ。寝床についたんだって言うんですよ。そしたら、彼らは喜び押し寄せてきて、私に向かって押し寄せ、私の知らないことについて、これはああだこうだってね、いや難しいなんかだとかなんか言って、私を打ち止めどもなく引き裂きますね、そういうことを言っているのではないかって言うんです。そしてなぜそんなことを、病気を言うかっていうと、病気になって、例えばハンセン氏病だって、ね、隔離します。でも一生そういう場所から出てこられませんよね。そしたらどうなるか、財産を取られちゃうんです。財産が、じゃあ、もうね、ずっと隔離病棟かなんかに入れられてしまったら、もうずっと帰ってこれない。よっぽど良くならないと帰ってこれないんですよ。で、そういうふうに決めつけられてしまったら、残されたその者たちが、その財産を分けるんです。親戚とか、友人、まあ少なくとも親戚、そして、兄弟の、それこそいとことか、さっき17節に多くの若い獅子が私を、こう、獅子から私の身を救ってください、こう責めるっていうのはね、財産が自分に多分年配なんだよね。来るかもしれないからって言って、そして言いがかりをつけて、そしてさっきの25、うまくいったと心の中で言いません、人の身したと言いませんように、もう死者のようにね、扱う ようになりませんようにしよう、正しいって、まあそういうことを言っている詩編だってのはよくわかる、切実さがこう伝わってきたでしょうか。単なるね、裁判じゃないんですよ。もっとこう命、だから魂とか命っていう言葉が出てくるんですよ。私を生かしてる。また再び礼拝でね、賛美の声を上げられるっていうのは、そういうこう流行り病で隔離されてしまったら、もうその礼拝にさえ出てこれないなわけですよ。だからそんなことになりませんようにって、そういうふうに祈っているっていう。で、骨がガタガタ言うわけです。あるいは、旧説の私の魂は主によって喜ぶよどり、見つける。こうなんかこう、心もですね、なんかガタガタしているんですよ。で、普通だったら、その骨がガタガタしているってことはもう不安なんですよね。恐怖でガタガタ、こうガタガタガタガタしているって。もう息もハーハー。旧説も魂は主にあって喜び踊りというのはもうはっはっはっは言ってるんですよ。だけどここの深さっていうのは十節で言うなら、私の骨はことごとく叫びます、ガタガタ言ってんだけど、それは何を叫んでるかというと、主よあなたに並ぶものはありません、貧しい人を強いものから、貧しく乏しい人を搾取するものから助け出してくださいます。つまり賛美をしてるんだって言うんですよ。病気でなんかわからないけども、病気で、あるいは体が衰えている、もう弱っている。で、骨がね、こうまさに音を立てているような状態、ガタガタ言っている。でもそのガタガタ言ってるのは、あなたを賛美、この音はあなたを賛美している音なんだ。あるいは、旧説のこう息が、はっ、はっは、喜び、踊っているのは、あなた、主によって私は喜び、踊っているんだ。もう楽しんで、すごいですよね。はっは、息する息は、主よ、あなたを喜ぶ息だ。ね、そして骨がこうカタカタカタってやってるのは、これはあなたのことをこうまさに賛美しているんだって。こんな信仰っていうのはすごいですよね。私たちであるならば、もうそんな、こんな、そんな状況だったらもう神様なんていないんだとかね、何やってんだとか、どうしてこうこんな風なことを助けてくれないんだとか、不平や不満、もうガタガタガタ、恐怖、死の恐怖、恐ろしいって思うところなのに、その、これは、この体がですね、こうやってガタガタしている、ハーハーしている、これはあなたを求め、そしてあなたを賛美しているんだって。そんな風にね、言えるっていうのは、素晴らしい信仰だなと、私は思うのですけれども、どうでしょうか。この詩編は、イエス様が、その裁判、そして十字架への苦しみを、表すんだと、そのように読んできたというふうに、代々のクリスチャンたちは読んできました。私はもうやっぱりイエス様が、そのイエス様の凄さっていうのは、この詩編の、まあ、時々ね、時々その相手、告発する相手を復讐するっていうかな、その相手が神様によって、網に足が取られますようにとかって言っていますけど、イエス様はそうじゃなかったですよね。父よ、彼らを許してあげてくださいと、許してください、彼らは何をしているのかわからないでいるのですって言って、その嘘を告発して、で嘘の証人を、証言者を呼んできて、罪もないのに有罪として十字架刑をした者たちの向けて、彼らを許してくださいとイエス様はおっしゃった。その深さ、もっと深い深さを私たち本当に覚えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日も詩編35編を通して様々なことへと思いを馳せられたことを感謝いたします。この世には不正があります。それはなくなることがない。私たちはその不正と戦って生きていかなければいけません。どうぞ主よ、私たちを本当に見捨てないでください。私たちの魂を、図る破滅からどうぞ取り返してくださいますように。どうぞ見ててください。私たちを守り、私たちのそばに聖霊を豊かに注いでくださいますように。どんな状況の中でも主よ、あなたを賛美して生きていくことができますように。 導いてください。皆によって祈ります。アーメン。